賛美の3曲目の時に助っ人が登場して笑顔でっていう風なやり取りを見てまして、まあ笑顔でいてほしいと思うんですけども、司会者もそうだったかなと思うんですけど、ここに立つっていうことを思った時に笑顔でいられるだろうか立ったことのある人は本当にわかると思うんです。いやそんなことは先生毎回前向いているじゃないですか、先生は毎週メッセージを語っておられる、そう言われるかもしれません。いや私はもう前向かないと怖いっていうのがあるんです。こう下に原稿もあります、聖書も下にあります、まあ、時々下に目を落としますが、こういうふうにして語っていると聞く側はどうかっていうのは、まあ、多少わかるわけです。やっぱり語る側がこうして下向いてると聞く側もこう向いてしまって空気が重たく暗くなるんですね。語ってるとそういう空気重くなる暗くなる、まあ、反応が特にこうやって見えないわけですよ。ちゃんとみんな聞いてるかな、もしかしたら寝てるかもしれないと思ったら余計怖くて見れないわけですよ。だから最初から見ておくと、こうして、まあ、せめて語るものが前向いてニコッとしているつもりでもどうも後で時々あなたしかめ面になってるわよっていう、まあ、指摘が後であったりするぐらいなんですけど、気をつけてはいてもやっぱりしかめ面になるのはもう聖書の言葉に集中して、いや神様こんな恵み与えてくださってるっていうのがかえって力入りすぎてしかめ面になってる時は、皆さん先生リラックスリラックスという顔をしてくだされば幸いです。牧師でもそうなんです。いや牧師でもというか、まあ、もしかしたら私だけかもしれませんが、他の牧師先生どうかあんまり聞いてないので、ですが、まあ、牧師だから幸いな面もあるかなと思います。皆さん私が牧師だから先生そんなことはないでしょう、それはそれで安心して聞いてくれるというメリットもあります。だけど普段の日に、まあ、ここではないんです、別の教会である信徒の方訪ねたんです。ピンポーンって、それは教会礼拝の時に忘れ物したんで届けに行ったんですが、ピンポーンってしてガチャってどちら様ですかって言われたことがあるんです信徒に。牧師だーって見られてるってのはそういうことなのかと思いました。こうして前に立ってスーツ姿で、場合によってはガウン着て、しかもただいまから生産式を行いますこれが牧師だと思っている方にとって、普段着の私まあ、水曜日の祈祷会とか あるいは何かの時に平日よく訪ねに行く方々、普段着の私を知っていると思います。どうも普通の人らしいんですね、ものすごく普通の人、私もすごい実は両親がちょっと、まあ、変わってるといえば変わってる、特殊なといっても特別ななんかしてるじゃなくて、性格がちょっと特殊な両親なんで、自分もいや私の性格変わってるよなと思い続けてたので、普通と見られるのは嬉しいんですが、それで牧師と見られないというのはどういうことか、先生でしたか、スーツ着てないから分かりませんでした、スーツが牧師じゃないんですねそこで考えたんです、クリスチャンってどう見られてるんだろうか、スーツ姿が牧師って感じてしまうように、クリスチャンっていうのもすごい特別な人だ、だから教会は敷居が高い、クリスチャンっていうのはいや自分はなれそうにないって思うことがないだろうか、そういう空気を感じるので、クリスチャンの側もいや自分はそんなに特別じゃないですから、あんまりその自分がクリスチャンですって言えない、お互いが敷居が高くなってる、信じてない人はクリスチャンが敷居が高いと思う、信じてるものもクリスチャンの敷居を上げてしまって、いや自分はとてもクリスチャンだと言えないって言って人を誘えない、でそんな思いであなたは世の光ですって言われたら、そんな私なんか光あるかな、しかしイエス様はそう言われてない、あなたは世の光ですと、あなた方は世の光であると断言してくださってるんです。その前に何にもないです。つまり 一生懸命聖書を読みなさい、そしたらあなたは世の光ですっていうのは条件は何にもないんです。聞いてる人にあなたは世の光です、これどういうことかというと、私がそう作ったんです。そういう意味ではクリスチャンは本当に特別な人なんです。神様に特別に作られた量産品ではない、特注品だ。あなたはそう作られてる、神様の恵みだ。それを信じた者がクリスチャンなんです。神様が私を世の光として作ってくださって、世の光としてくださる。だから神様があなたは世の光なんだよ、そういうふうに作ったんだよと同時に、それだからその光を表さないのはもったいないじゃないか、どうしてそれを明るみに出さないんだい、私の最高傑作なのにと。例えば子供が習字か、あるいは絵画で絵で詩か何かの入選、うちの子がそんな素晴らしいのを描いたんですか、もしかしたらある人は恥ずかしいから隠そうって言うかもしれませんが、でも普通だったらもう、いやーうちの子のこれって明るみに出すはずです。神様そのように私たち一人一人を尊く思い、明るみで出してほしい、それが私の願いだ。ですから証っていうのも、いやそうしなければ神様に何か悪く言われそうって、教会のクリスチャンとしてあんまり言ってて、そうやって義務的に、またそうしなければクリスチャンになれないと言って、みんなに対して、まあ、何かを伝えなきゃいけない、そうじゃないんですね。そういう存在なんだから。そしてその証も、なんかこんなこと言わなきゃいけない、あんなことしなければいけない、そういうことではなく、光、その存在がそこにいることで私たちの心を満たし、また私たちに、ああそれは本当に素晴らしいなと引きつけるような、そういう力、何かをする、それ以上にその存在自体が力を与えるものとされるんです。でその光であるという前に、実は地の塩とイエス様が語ってくださっています。塩っていうのは、塩こそ本当にその塩自身が、私塩ですって例えば料理で塩の味しかしない、美味しいことはないんですが、しかし塩の味が全くなかった、これは戦国時代であった話らしいんです。武将たちが喧喧学学、何が一番美味しいか話し合っていたそうなんですね。どこそこで取れた、あのナルトで取れたあのタイはね、ビビだったよ、あれ超えるもんはない、いや何を言うか、その土佐の方のカツオはすごいぞとか、もうそれぞれの武将がもういろいろと言ってたわけです。そこに徳川家康の奥方がやってきて、おお、いいところに来た、家康が言うんです。お前は何が一番だと思うか。そして奥方こう言ったそうです。塩でございます。みんな塩だって。奥方は結構知恵があって、またいろいろとずっとさらっと流す人ではなかった。その晩ご飯、もうそれこそみんながいろいろと食べたりするとか、いやいや鶏の肉が、卵が、取れたての卵がってみんないろいろ言ってた、それが全部バーッと出たんです。で武将たちが、いやこれの方が美味しい、いやこれの方、これの方、これだ、これだ、みんな食べた、味がしない。奥方、料理を作るとき一切塩を入れなかったって、味がしない。でみんなが謝ったそうです。塩が本当に一番ですと。そう、塩がないとどれだけそれがナルトの鯛だ、赤白タコだ、あるいは神戸の牛だ、でも塩がなかったらそれが引き出されないって言います。何の味もしない、どんなに高価な素材でも。 クリスチャンはそのように人のその人を引き出す力がある。